日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成兼アシスタント代行の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、4月もね半ばになってきて、新生活にも慣れてきたという方多いんではないでしょうかね。
あ、そうですね、
はい、ただね、もう気がついたらね、あと半月でゴールデンウィークなんですよね。
お、そうですね、はい、いいですね、
はい、今週はこの春の新商品ですとか、コンビニで始まった新たな戦いについてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、フィリップスソニックケアエアーフロス。
歯ブラシでいくら丁寧に磨いても取りきれないのが歯の隙間の汚れです、はい、この隙間の汚れはバクテリアが繁殖して歯周病ですとか口臭の原因になっちゃうんですね、うん、はい、デンタルフロスですとか、うん、歯間ブラシで取る方法っていうのもあるんですけれども、うん、奥歯に届きにくかったり、はい、歯茎から血が出たりと、まあ、うまく使いこなせていない人も少なくありません、はい、そんな悩みに応えるのがフィリップスの電動歯間ケア製品、ソニックケアエアーフロスです、
はい、これは、まあ、電動歯ブラシのような形でノズル その先から圧力を加えられた空気と水というのが出てくるんですね。それで歯の間の歯垢を吹き飛ばして洗浄するわけです、はい、でこれまでも水流で歯茎とか歯の間の汚れを落とすものというのは他のメーカーから発売されているんですね、はい、ただこのソニックケアエアーフロスというものの特徴は、まあ、比べてね、ほんのわずかな水しか使わないという点なんですね。
どのくらいなんですか？
はい、使い水はわずかティースプーン1杯分なんでね。
それは少ないですね、
うん、洗面台が水浸しになることもないっていうことなんでね、手軽に使えますよね、はい、で実際に使ってみたんですけれども、はい、鏡を見なくてもノズルの先端でね、歯と歯の境目を簡単にまあ捉えられるので、テンポよく次々とまあ噴射できたんですね、はい、全ての隙間を洗浄するのにかかった時間は1分ほどでした。他の歯間ケア製品と比べてね、使い勝手が格段に良かったのでね、まあその歯磨き後の習慣として続けやすいかもしれないです。その 2 3M イージーフィットテープ。
スポーツ選手が足や腕に巻いているテーピング、これは関節の動く範囲を保ちつつ保護する方法としてよく知られています。粘着テープを使って関節を保護するので、まあ、一般的に布のサポーターよりも補強効果が高いと言われています。ただ難点がありまして、正しい巻き方でないと効果が得られないということがあるので、初心者にとってはちょっと扱いが難しいというところがありますよね。で、この難点を解消すべく開発されたのが 3M イージーフィットテープです。
これはそのあらかじめ正しく効果が得られる形にカットされてるんですね。で、種類は膝とか肘とかいったその部位別に4つ用意されてるんです。で開発発売というのは 3M ヘルスケアなんですけれども、販売はブリヂストンスポーツが代理店となって行うんです。
ブリヂストンスポーツって言いますと、うん、ゴルフクラブですとか、はい、あとテニス用品なんかで知られてますよね。
そうですね、まあ、今ゴルフとかテニスってその高齢者のプレイヤーというのが増えてるんですよね。
なるほど。
ブリヂストンスポーツがそれを意識して品揃えを広げたいというふうに考えているところに、今回の新製品の話が舞い込んだということですね、
はい、
でこの 3M イージーフィットテープというのは巻くのは非常に簡単なんです。でシールの面には簡単なガイドも書いてあるのでね、はい、巻くというより貼るという感覚で使えるんですね。
なるほどですね、うん、まあ、テニスとかゴルフみたいなその関節を使うスポーツといいます。それだけじゃなくて今ランニング流行ってるじゃないですか、はいはい、これなんかでも活躍しそうですよ ね、
ですね。でまずはね、スポーツ用品店での取り扱いというふうになるんですけども、すでに今の段階で想定以上の受注量なんだそうですよ、はい、今後はね、百貨店とかにも広がっていきそうです、はい、ウォーキングとかランニングのブームに乗れば、まあ、大ヒット商品になる可能性もあります、
はい、
その3、ベン&ジェリーズ。
アメリカのアイスクリームブランドベン&ジェリーズ、 その日本1号店が今月14日に東京表参道ヒルズにオープンしました。
このベン&ジェリーズは1978年に誕生したプレミアムアイスクリームのブランドなんですね、はい、アメリカではスーパーのような店舗でカップ商品の販売も行われていて、売り上げは競合するハーゲンダッツというのを超えています。
あ、ハーゲンダッツより売れてるんですね、うん、このベン&ジェリーズって日本でも一時期セブンイレブンで販売されてたそうですね。
そうなんですよね。ベン&ジェリーズは2000年にユニリーバグループの一員となって、それ以降積極的な世界展開というのが進められてるんですね、はい、で2度目の日本上陸となる今回というのはブランドイメージの確立と、まあ、認知度を上げるためにショップから展開していきます、はい、でそのために1号店は、まあ、主要なターゲットを、ね、20代30代の女性が集まる表参道ヒルズというのが選ばれました、はい、2017年までに30店舗から50店舗ほどの出店を、ね、計画してるんですね。
そうなるとですね、うん、気になるのがやっぱり味なんですけど、どんな感じなんでしょう、
はい、ここのアイスクリームの特徴というのは、まあ、斬新なフレーバーとゴロゴロした大きめの具なんですね、はい、海外のアイスクリームは甘いっていう風に、まあ、ちょっと思ってる人も多いと思うんですけども、食べてみたんですが甘さは程よくて、あと大きめのチョコレートやブラウニーが、ね、入ってることで、はい、まあ、他にはない食感というのが、まあ、味わえるわけですね。
それが具ってやつですね、
はい、で日本のショップで販売されるフレーバーというのは人気ナンバーワンのチェリーガルシアなどね、全部で12種類です。その4、コミューター511。
今巷では自転車人口が増えています。でそんなブームに乗ってか、自転車に乗る時のことを考えられて作られた服というのが今月20日に登場します、はいはい、リーバイストラウスジャパンから発売されるコミューターシリーズというものです、
は
い。
でこのシリーズはアメリカのデンバーでね、自転車愛好者の声を聞いてデザインとか機能の面で工夫を施してるんですね、
はい、
で種類はジーンズ、カラーパンツ、シャツといったように全部で9種類です、はい、中でもジーンズのデザインというのは511というのがベースとなってます。
うん、トップスもボトムもあるってことなんですね、
はい。でこのコミューター511の生地というのはこれまでのジーンズよりもストレッチ性があるんですね、はい、実際に履くと膝やお尻の部分に突っ張る感じというのがなくて、上り坂で激しくねペダルを漕いだ時というのも楽に動かせたんですね。
確かにジーンズでスポーツ自転車に乗ると、うん、膝のあたりきつくなったりすることありますね、うん、そうですね、なるほどなるほど、
うん、
で
もう一つの売りというのは撥水性に優れている点なんですね、はい、試しにコップの水をかけてみたんですけども、ほとんど染み込むことはなかった。
これ便利ですよね、うん、あの急な雨がこう降ってきた時なんかに助かりますよね、
はいはい、細かな機能というのもね充実してるんですよね、はい、例えばウエストバンドには U 字ロックをまあ収納できるようになってるんですよね。
なるほど。
あと裾の裏には光を反射させるリフレクターもついてるんです。販売はね主にセレクトショップのビームスやリーバイスストアで行うそうです。その後、マチカフェ。
大手コンビニエンスストアのローソンが展開するマチカフェ、店内にはまるでコーヒーショップのような専用のカウンターが設けられていて、入れたてのコーヒーが味わえます。ローソンではこれまで試験的に900店で導入していたんですけれども、今年度末までに2500店舗へと一気に拡大します。
はい、そのまるでねコンビニの中にカフェがあるような街カフェなんですけれども、はい、こちらではねイタリア製のエスプレッソマシンというのを使ってます。
本格的ですね、
はい、サービスはセルフ式ではなくて販売スタッフが提供するスタイルですね、はい、そのためにブレンドコーヒーで180円と価格設定は若干高めですね、はい、でローソンはこれまで新たな来店客を獲得できる売り場というのを探してたんですね、うん、そこで目をつけたのがコーヒーだったわけです。コーヒーって続けて飲みたくなりますよね。ただそこのコーヒーの持つ特性というのに対して期待度が大きいんだそうですよね。あとその高齢者だったり女性といったその新たなね客層を取り込める武器にもなるというふうに見込んでるわけですね、
はい、
そのためにメニューもアイスカフェラテといったように女性客を意識したミルク系のメニューというのにも力を入れてるんですね。
そうなるとコンビニでも本格コーヒーが味わえるっていうことになるんですよね。
そうなんですよね。で実はローソンだけではなくて、この春コンビニエンスストアの大手がカウンターコーヒーと呼ばれるねその入れたてコーヒーの販売というのを相次いで強化してるんですね、はい、缶コーヒーを飲まない女性の獲得だったりとか、タバコに代わるね継続買いが見込める新しい商品として期待がかかってます。番組後半では コンビニ各社の動きとその背景について詳しく取り上げます。どうぞお楽しみに。
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回はコンビニコーヒー大戦争と題してお届けします。
番組前半ではローソンが取り組んでいる街カフェについて取り上げました、
はい、
コンビニ各社が入れたてのコーヒー販売を強化しているということだったんですけど、
はい、もう本当に面白いぐらいにね一気に出てきますよこのコンビニコーヒーというのが、
はい、
で横並びになりそうなコンビニのサービスなんですけれども
大体そうですよね、う
ん、コーヒーに関しては提供する形とかね価格というのが違うんですね、
はい、
各コンビニとも今年はコンビニコーヒー戦争の第一幕というふうに意識していて、はい、拡大にね力を入れてるんですね。でそこで今回編集部ではサービスや味の違いというものを探ってみました。
この入れたてコーヒーのサービスなんですけれども、はい、まあ、先ほどご紹介したローソンだけではなく、うん、ミニストップ、サークル K サンクス、はい、セブンイレブンジャパン、ファミリーマート、3F といったように大手のほとんどが販売してるんですよね、
はい、どのコンビニもね今後販売数量を増やす計画や導入店舗を拡大するといったように、ね、この春ね入れたてのコーヒーの販売というのは相次いで強化してるんですね。
その一斉にコンビニが手掛け始めた背景っていうのには何があるんでしょうね、
は
い、
この裏にはですね日本マクドナルドのコーヒー販売の好調というのがあるんですね。
マック、
はい、マックです、はい、マックはその新たな集客の武器とするために2008年にコーヒーの味というのを全面的に変えましたよね。
そうですね、
これまでの4年間の販売数量は 6.6 億杯だったんですけども、
要するに味を変える前ということですね。
前ですね、はい、で見直した後の4年間は10億杯に増えたと。10億、
かなり増えてますね。
すごいですね。もともと多いと思いますけど、ね、6億
ね、それだけでも十分多いんですけど、
でもそれが10億に増えたってことですから ね。
確かにあのランチタイムにあのマクドナルドでコーヒーを買った後、うん、コンビニでパンあるいはお菓子を買うっていうような、うん、まあ、その買い分けをするケースっていうのをよく見かけますよね、
はいはい、
でこの動きに対して、まあ、コンビニも反応したということですね。
そうですね。あとそのコーヒーという商品のね持つ特徴、それもコンビニにとっては魅力が大きいんですね、
はい、
どういうことかというと比較的簡単に店舗に導入できるという点、そして、まあ、高い粗利が見込めるという点なんですね。
なるほど、うん、あの以前ご紹介したその店内調理でそのフライヤーを設置したりですとか、そういうのに比べるとコーヒーの方が簡単そうですもんね、うん、タバコですとか、はい、缶コーヒーといった、まあうん、ある意味コンビニの定番みたいな商品って最近低迷してるそうですね、はい、まあ、そこで固定客獲得の新たな武器としてコーヒーに白羽の矢が立ったという感じなんですね。
そうなんです。でさらにね関連商品の販売が増えるっていうことも見込めるわけですね。
なるほど。
ローソンはコーヒービジネスの拡大に合わせてバームクーヘンのようなその焼き菓子のシリーズを発売したんですね、
はい、
街カフェとの相乗効果を狙ってます。で一方でサークル系サンクスというのは客足が落ちる時間帯の午後2時から5時の客層を増やすことに貢献しているんだというふうに分析してるんですね、
まあ、その始まったばかりのサービスなんですけれども、具体的にそれぞれのコンビニでの取り組みを見てみると提供の形が違っています、はい、まあ、先ほど申し上げましたけれども、一つはお客さんが自らカップに注ぐセルフ方式、
はい、
それからまあ店員さんがオーダーを受けてから注ぐ方式ですね、は
い、でコーヒーサービスをまあ入れることでもちろんその作業負担というのも増えますよね、
はい、
だからもう各社はいろんな方法でね省力化をね図ってるわけですね、
はい、
で例えばセブンイレブンというのはセルフ式というのを採用してるんです、
うん、
でブレンドコーヒーの価格は100円ですね。レジで100円を支払ってカップを受け取るんですね、
はい、
あとはコーヒーマシンのボタンを押せば1杯ずつ引き立てのコーヒーというのが楽しめるということなんですね。
同じくセルフ方式なのはミニストップがあるんですけれども、はい、こちらはちょっとシンプルなやり方です、うん、店舗のバックヤードにドリップマシンを置いて、うん、そこでドリップしたコーヒーを保温できるポットに入れて店頭に置いてるんですね、はいはい、でレジで支払いを済ませてからお客さんがカップに注ぐという形になっています、
はい、一方でコーヒーチェーン店と同じスタイルというのは先ほどのローソンですよ ね。
そうですね。
でコンセプトはカフェをコンビニ内に導入するというものなんです。なので味気ないセルフというものではなくてこのスタイルを採用したということなんですね、うん、でローソンではタンブラーといったその関連商品も販売して買う楽しさを演出するという作戦です。
おー、かなりカフェっぽいですよ ね、
うん、ね。でファミリーマートではセルフスタイルを中心に、まあ、提供していくんですけれども、都市型店舗のファミマではね店員が提供するんです。
チェーン店の中でも使い分けてると、はい、これ入れたてコーヒーっていうとですね、うん、先駆けになっていたのが 3F、はい、店舗での入れたてコーヒーっていうところにもかなり前から力を入れていたようなんですけれども、はい、こちらですね、店内調理のお弁当ですとか惣菜を売っている別ブランド店グーツ、うん、こちらと 3F 合わせて50店舗でグーツコーヒーというのを提供しています、
はい、ここの、ね、提供方法というのは非常に独特なんですね、はい、店内にコーナーを設けて最大で8種類のコーヒーというのを提供しているんです。セルフで好きなコーヒーを注いでから代金を払うんですね。数種類混ぜてオリジナルのブレンドを楽しむこともできると不思議な感じですけどもね。でもその 3F は買い方自体を楽しくするということで利用頻度を高めるというふうに習ってるんですね。
そうなんですね、まあ、提供の仕方一つをとってもそれぞれのコンビニで特徴が出ています、まあ、ただですね、
う
ん、やっぱり肝心なのは味だと思うんですけども。
そうですよね、美味しくないとやっぱりね
意味ないですもんね、
はい、なので編集部ではコンビニチェーンとマクドナルドのコーヒーのね苦味酸味の強弱だったりとか、はい、味の厚み深みといったボディ感の強弱といった味の特徴というのをね分析してみたんですね、
はい、本誌の調査結果を読んでみますと、うん、セブンイレブンとミニストップはマクドナルドのコーヒーにほぼ近いポジション、
はい、
でサークル系サンクスや 3F は苦味よりかは酸味によっている味、うん、でローソンは苦味がそれなりに感じられて朝に飲むのに合う印象なんじゃないかということでした、
はい、
でファミリーマートの商品はですね人気のカフェチェーンをベンチマークにしているそうで、うんうん、まあ、その発言の通りですね、うんうん、ファミリーマートとファミマどちらもボディ感の強い味わいになっているということだそうです、
はい、どのコンビニのコーヒーの味というのも本格的と言われているねコーヒーチェーンに近づいている感じで大きな差というのはそれほどないようなんですね。
そうなんですね、うん、
ただ差があったのがコーヒーの提供温度なんですね、
はい、
まあ、これも買ってすぐに測ったんですがって笑われそうですが店によってね5度から10度ぐらいの差があったんですね。
ばらついちゃうんですね、
はい、コンビニチェーンの多くが80度ほどで提供しているということなんですけれども、今後の課題はねその店舗ごとに提供水準を合わせることというふうに言えそうですね。
まあ、そのコーヒーはリピート率が高い商品ということになってますから、はいはい、固定客を囲い込むために、まあ、そうやって水準を合わせながら、うん、やっていかなくちゃいけないっていうところがありますが、うん、その他の仕掛けっていうのもあったりするんですかね。
そうなんですね、実はねポイントとかクーポンを利用すると割引が受けられるチェーンというのも多いんですね。これもちょっとマイナーというか魅力的ですよね。
囲い込みにポイントとかを絡めていくわけですね。
そうですね、例えばローソンはポンタ会員ならば全てのコーヒーメニューが30円引きになります。
はい、
あとミニストップは携帯とかスマートフォンのモバイルクーポンをね提示すれば20円引きで、さらに電子マネー和音で購入すれば10ポイントがつきます。
安くなってポイントもつくよと、うん、
まあちょっといいとこついてきますねこれは ね,
ですね。
で実際ローソンではね会員の購入率というのが高くて、ある店舗では購入者の 86% をポンタ会員が占めてるんだそうです。
なるほど、
うん、
まあ、今後もよりロイヤルティの高いユーザーを獲得するっていうことを考えると、
はい、
まあ、こういうサービス導入するケースが増えそうですよね。
そうですね、コンビニコーヒーの戦いっていうのは始まったばっかりなんですよね、
はい、
サービスの内容とか価格はどんどん変わっていきそうなんですね、
はい、
一方でマクドナルドとかスターバックスコーヒーといったその外食チェーンもね味を変えて対抗してきてるんですね、
はい、
かつて の, そのフライドチキン戦争ありましたよね。
ありましたね、
それのようにねファストフード業界も巻き込んだ大戦争へと拡大していくのはね、まあ、確実かなと思いますね。
コーヒーを買いに、まあ、コンビニに行くというのも普通になってきそうですね。
はい、
発売中の日経トレンディ5月号では今回ご紹介した内容をより詳しくお伝えしています。ぜひご覧ください。パワーピックアップ、今週はコンビニコーヒー大戦争と題してお届けしました。日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る1号さんが今一番気になっている商品は何ということで、今週も1号さんにお話を伺ってまいります。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今週ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
ですね、ちょっと単一の商品ではなくて、まあ、カテゴリーみたいな感じなんですけれど、
はい、
ワイヤレスの地デジチューナーというのがですね今ちょっと続々と出てきていまして。
ワイヤレス地デジチューナー、
そう、新型の iPad が出て、まあ、ちょっと明日タイミングとなりますが、まあ、その使い方の一つとしてですね、家庭に置く無線 LAN ルーターなんですね、
はいはい、
なんですけれどそこを同時にアンテナ線ともつないで、
うーん、
地デジの放送をその iPad の方に飛ばしてくれる機器という。
へ
ー。その iPad のまあこの新しいのの綺麗な画面がですねそのままテレビになるという。
欲しい。
すでにそのね新型 iPad 手に入れた人もいますからね。隣にみたいな。
すいません新しいのが出るとつい物欲。
これあの実はもう出たばっかりの商品じゃなくてその、まあ、昨年の末の時点ではですね、はい、もうそのピクセラのデジタルテレビチューナーという名前のものとかですね、はい、あとまあ IO データも Wi-Fi TV というですね、うん、名前のも、はいはい、まあ、ほぼ同じコンセプトのものというのを出していまして、
うんうん、で当然これはインターネットの無線 LAN 機能と、はい、それから地デジ放送両方を、使えるということなんですよね。
1台で済む。
これ例えばスマートフォンですとか、うん、Android タブレットにも使えるんですか。
基本的に、ね、iOS 系のものにだけアプリがその入っている、
まあ、あ iOS 系ですね。となると基本的には iPhone、iPod Touch、iPad、
ソフトバンクから、うん、あのピクセルのものとかいうのですね、うん、発売される商品という形になっていますので、しかし iOS 製のものについては、Windows PC からは見られるということになっているようです、うん、Android はちょっとアナウンスがないですね今のところは、う
ん、あのもともとね地デジチューナー付きノートパソコンなんていうものは商品ジャンルとしてありますけれども、うん、パソコンにチューナーが載っていなくてもこのワイヤレス地デジチューナーを使えば、うん、パソコンでテレビが見れるっていうことになるわけですね。なるほど。これはシンプルな考え方ですけど、ただその Hulu ですとか、うん、まあ、いろんなタブレット端末、はい、あるいはスマートフォン向けの動画配信サービスがこうどんどん拡充していく中で、その普通にお家で見てるテレビコンテンツをまあ気軽にタブレットとかで見れるっていうのはまあちょっといいかなっていう感じがしますね。まあ値段次第っていうところでしょうか。
いくらなんでし
ょう。ソフトバンクから発売されるものに関して言えば15,800円ということになっています、ね、あのチューナー内蔵のパソコンをわざわざ選ぶのと比べればだいぶ便利かなという、そういうことですね。
ですよね。わかりました。さあそれでは1号ズスコア参りましょう。このワイヤレス地デジチューナー、こちらのですねホニャララ度を10点満点でお願いします。
実用的度、まあ、7かなこれは。
これはなんとなく
わかる
感じがしますね。ということで1号ズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の今最も気になっている商品お届けします。今回ご紹介したのは商品ジャンルですね、ワイヤレスの地デジチューナーでした。いちごさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。あのコンビニコーヒー、うん、セブンイレブンはセルフ式っていう話があったんですけど、はいはい、去年の夏にうちの会社でちょっとおかしな話がありまして、はいはい、ものすごく暑かったですけど節電しなきゃいけないっていうことで、うんうんうん、あのカップに入った氷があるじゃないですか、はいはいはい、あれを僕買ってきて、はい、それでお茶を冷やしながら飲んで、うんうん、冷房をあまり使わないってことをやってたんですよ、はいはい、そしたらうちのスタッフがですね、はい、私もちょっと氷を買ってきますって言って、うんうん、買い物に行ったわけですよ、うん、なんかこの氷異常に高いんですよねってブーブー言いながら買って帰ってきたのが、うんはい、そのセルフでコーヒーを入れる用のカップ、うんはい、アイス用なので中に氷が入ってアイス売り場に売ってあるわけですよ、
はいはい、
でそれにコーヒーを入れずに
帰ってきた
わけです
なるほど。
でこれすごい高かったんですよこの氷、うん、って言われて、うん、だってお前これコーヒーを入れて持って帰んないと意味ないよって言ったら顎が外れそうな顔してましたけどね
なるほど。
打ち出し方がちょっと分かりづらかったっていうのがあるみたいですね、
は
い
は
い
は
い
は
い、
確かに。だからここに来てねその一気にこう各店舗がやるの で実はもう今朝ねコンビニを見てたらその女性がねあるところはそのカートリッジ式のやってそれで入れるっていうサービスしてるところもあるんですけど、はいはい、それを使ってる人を見かけたんですよ、
はい、
需要があるんだなと思って、ある意味すごい楽しみですよね。私もすごいコーヒー大好きなので
飲みすぎちゃうんですよ ね。あの香料の時とか飲みすぎて、はい、口の中がもうガビガビになったりしませんか。
します
ね、気をつけましょう、はい、飲みすぎには。
週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
縫い高志でした。